はい、はじめましの方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー、民論の見たまま映画批評、本日も始めていきたいと思います。本日批評するのはですね、マッドマックス怒りのデスロードですね。はい。この映画、まあ非常にですね、まあ一部の映画ファンの間ではもう大絶賛されている作品でして、公開今もないですけども。で、私もですね、まあ昨日、まあ公開初日かなんか見に行ったんですけど、まあこれが、とんでもない傑作でですね、で、それについてちょっとお話ししたいなと思います。はい。で、その前にですね、まあちょっとこの前に見た他の映画についてもちょっとお話ししようと思うんですけど、まあ、こっちは全然ですね、そのマッドマックスみたいなですね、さぞわすくとした世界の話ではない作品やったんですけど、まあ、あなたをずっと愛してるというですね、アニメ映画についても見てきたんですよ。で、これはですね、その、いわゆるですね、2、3年、もっと前か、もっと前ぐらいにですね、まあ、4、5年前ぐらいですかね、にですね、公開された、お前うまそうだなというですね、映画がありまして、それの、まあ、続編というか、まあまあ、続きもんではないんですけども、まあ一応ですね、まあ続編という、まあ、声優さんとかも結構ですね、そのまま使ったりするようなですね、作品なんですけども、これですね、見たんですけど、まあ、非常にですね、がっかりだったんですね。はい。何ががっかりだったかっていうとですね、これ、前作はめちゃくちゃ私好きだったんですよ。はい、お前うまそうなんですね。まあ、これはですね、まあ、このポッドキャストでも、まあ、随分前、たかつつが4、5年前ぐらいですかね、に公開された時に批評したんですけども、まあ、その時は私も非常に好きでですね、その時も大絶賛したわけなんですけども、ね、まあ、前作が、その、お前うまそうだなが、どこがすごかったかっていうとですね、まあ、本当に、子供向けアニメとは思えないぐらいに、なんていうかですね、殺伐とした、ですね、まあ、物悲しいストーリーになってたんですよね。はい。まあ、お前うまそうだなっていうのは、まあ、非常に有名なんですね。まあ、そういった、まあ、ティラノサウルスをですね、主人公にした、まあ、絵本のシリーズがありましてですね。で、それの二つの作品をですね、ガッチャンコして、つなげたものを長編化した作品なんですけども、ですね。まあ、一人のティラノサウルスがいるんですけども、それが草食恐竜にですね、育てられるんですね。で、自分は草食恐竜だと思ってたらですね、まあ、だんだん肉が食いたくなってくるわけですね。はい。で、目の前にはですね、自分を育ててくれたですね、まあ、草食恐竜のお母さんとですね、まあ、兄弟として育った草食恐竜2匹がいると。で、彼は自分の餌っていうことにだんだん気づいていってしまうんですね。で、そこにはいられなくなってですね、自分の種族としての差っていうのに気づいて、そこから家族を捨てて逃げ出してっていうですね。まあ、その後に逆にですね、草食恐竜の赤ん坊をですね、まあ、拾ってですね、で、食べようとしたところを、なんていうかですね、まあ、懐かれたもんですから、で、育てる羽目になるというですね、逆に。自分は草食恐竜に育ててもらった肉食恐竜なんですけども、まあ、ひょんなことからですね、草食恐竜の赤ん坊を肉食恐竜の自分が育って、ていくというですね。まあ、なんていうか、種族を超えた愛みたいなのをですね、まあ、描いてたんですけども。まあ、そういう感じでですね、非常にですね、なんていうか、まあ、種族の隔たりですね。まあ、そういった、どうしても、こう、肉が食いたくなってしまうんだっていうですね、そういった厳しい部分とかを見せた作品でして。で、なおかつ素晴らしいのがですね、悪役やったんですね。はい。で、このですね、悪役、非常にですね、なんていうか、奥深いキャラクターになって、っていうんですけど、まあ、90分ぐらいのですね、上映時間なんですけども、まあ、ほとんど出てこないんですよ。はい。で、その悪役としてはですね。はい。で、一番最後に、その、主人公のティラノサウルスがですね、その、彼に、まあ、そのラスボスとして立ち向かわないといけないっていう展開になるんですけど、そこの戦いの10分間、最後のラスト10分間で、その悪役がですね、まあ、どういった心情を抱いていたのか、っていうのが浮き彫りになってですね、もの悲しい、これももの悲しい終わり方をするというですね、ちょっと、煮え切らない感じで終わるんですね。まあ、ここら辺がですね、普通の子供向け映画としては、もう、非常に珍しいなと。はい。子供向け映画っていうのは基本的に完全懲悪にしてる作品が多いと思うんですよ。まあ、これはですね、やっぱり、子供向けアニメですから、それは完全懲悪にするっていうのは一つのアイデアで、まあ、逆に言うと正しい作り方でもあるとは思うんですよ。はい。だってね、正義は勝って悪は負けるっていうのを、まあ、子供を教えるっていうのも大事なことやと思うんで、教育効果的にもですね、まあ、そこをですね、悪役にものすごくですね、なんていうか、ですね、 本来のも、ね、悪役に抱いてるイメージと、その逆のイメージを最後に見せたりとかですね。まあそういった高度なことをやってる作品でして、で、非常に私はこのお前うまそうだの非常に評価してるんですけども、で、同じような例だとですね、その時お前うまそうだなを批評した時にも合わせてですね、まあ、子供向けアニメで私が一番好きな作品であるですね、その、ポケットモンスターってアニメありますよね。あれの第1作目ですね。本当に1作目。シュドウタケさんという非常にですね、素晴らしい脚本家さんがいらっしゃいます。その人のですね、まあ、脚本の作品やったんですけど、ミュウツーの逆襲というですね、映画が、はい、あったんですよ。はい。で、これもですね、非常に素晴らしくてですね、なんというか、ミュウツーっていうのがですね、まあ、主人公、サトシっていうですね、その、まあ、ポケモンマスターを目指す主人公、サトシの、まあ、悪役として出てくるんですけども、ミュウツーというポケットモンスターがですね、で、このミュウツーというキャラクターは悪役なんとして出てくるんですけども、もうどう考えても映画見る限り悪ではないんですよね。はい。人間に生み出されたバケモンなんですけども、ポケモンでもなければ人間でもないっていうところでですね、自分はどちらの存在でもないっていうんで悩むようなキャラクターなんですよね。で、本当の悪であるですね、人間はもう、ミュウツーがですね、あらかじめ復讐で殺してしまった後なのでですね、この映画の中には明確な悪役というのはですね、最終的に出てこずにですね、終わるというですね、で、まあ、ミュウツーの逆襲も非常にですね、己のアイデンティティその観客に問いかけるようなですね、非常に奥深い作品になってまして、私大好きなんでですけどですね。で、そういったところで、まあ、とにかくとして、まあ、子供系映画の中では非常にこう、お前うまそうだな、優しかった部分っていうのがもうすべて消えててですね、非常に残念でしたね。はい。なんていうか、もうこっちは完全に、なんていうか、子供向け。それこそ、もう、明確な悪役がいてですね、で、なんていうか、まあ、それを倒して終わるんですけども、なんかちょっと許せないのがですね、本当に、なんかうやむやのままですね、まあ一応、ちゃんとした展開としてはあるんですけど、全員がなんか、ええもんみたいな感じになって終わるんですよね。はい。なんていうか、力を合わせて、なんとか乗り越えようみたいなんですね。まあそれはそれで、教育効果的なのかもしれませんけど、あまりにもそれが唐突だろうというんで、非常に安っぽい。まあ、嘘っぽい作品になっててですね。まあ、ですから、子供向け映画として正しいのかもしれないけども、ちょっと大人が見る分にはですね、かなり、首をかしげざるを得ないなと。まあ、子供向け映画なんで、それは正しいのかもしれないですけど、個人的にはやっぱ大人も子供も楽しめる子供向け映画っていうのが私は好きですし、まあ、それが本当の素晴らしい映画だと思ってるもんですからですね。はい。ね、その先ほど言いました、お前うまそうだなを見たときは、本当にですね、私の前の前の席ぐらいに座ってたですね、まあ、子連れのお母さんがですね、号泣してましてですね、だから大人を泣かすぐらいの力があるような作品だったんですよね。まあ、それに比べてこっちの、あなたをずっと愛してるわ、なんていうか、まあ普通に、みんな楽しかったね、みたいな感じで、なんかそれなりな感じで、の劇場の後でですね、なんていうか、ちょっと、まあ、かなり物足りなかった作品やったんでですね。まあ、ここら辺どうにかならなかったのかなと思いますね。はい。まあ、ちょっと、最近ですね、情けないことに子供向け映画をあまり見ていなくてですね。はい。まあまあ、ちょっと時間があんまり最近ないっていうのが一番なんですけども。で、あと、劇場が近くにですね、家の近くの映画館が潰れてしまったもんですから、ちょっと距離があるんで、なかなか行けてないっていうのが、事情なんですけどもですね。まあちょっと前まではですね、まあ子供向け映画もたくさん見てたもんですから、これからもちょっと頑張りたいなとは思うんですけども、まあそこら辺難しいところですね、なかなかね。はい。まあそんな感じで簡単にですね、あなたもずっと愛してるはちょっと微妙でしたっていうお話をしたところでですね、まあ今日の本題ですね、マッドマックス怒りのデスロードについてお話ししてみたいと思います。はい。でですね、まずここにチラシがいつものようにございますので、そこの裏に書いてあるストーリーをですね、まあ、簡単にお話してみたいと思います。こういうあらすじですね。はい、愛するものを失ったマックスと二人の反逆者。自由と生き残りをかけ三人のマッドな戦いが今始まる。石油もそして水も尽きかけた世界。主人公は愛する家族を奪われ、本能だけで生きながらえている元警官、マックス。資源を独占し、恐怖と暴力で民衆を支配するジョーの軍団に囚われたマックスは、反逆を企てるジョーの右腕、フィリオサ、配下の全身白塗りの男、ニュークスと共に、奴隷として捕らえられた美女たちを引き連れ、自由への逃走を開始する。凄まじい追跡、炸裂するバトル、絶体絶命のピンチを迎えた時、彼らの決死の反撃が始まる。 はい。まあ、こういう作品ですね。はい。でですね、この前の批評の時にですね、まあ、今度はちょっと、気楽に見れる B 級映画についてですね、お話ししますと、まあ、堅苦しい話はやめますっていう話をしたんですけど、まあ、これもですね、もちろん B 級ではないんですけど、完全なアクション映画、頭空っぽで見れる作品なんでですね、まあ、そういう感じで私も今回は、軽くお話ししてみたいと思いますので、まあ、そこら辺ね、よろしくお願いしたいと思います。はい。でですね、まあ、監督がですね、そのジョージ・ミラー監督ですね。はい。で、この監督は、まあ、非常に、カルト監督でありましてですね、まあ、このマッドマックスね、この、まあ、ご存知の方がいるとは思いますけども、この怒りのデスロードっていうのは、その通算4作目なんですね、シリーズのね。はい。で、以前のですね、1作目、2作目、3作目もジョージ・ミラーが撮ってましてですね。で、主演がその当時はメル・ギブソンやったんですね。その、まあ、今や大スターですけども、メル・ギブソンがですね、まあ、昔全然売れなかった時のですね、出世作がそのマッドマックス版で、まあ、それから2、3と作られていってですね。で、もう本当に、今回久々の、まあ何十年ぶりかの、続編ってことですね。はい。で、まあ、さすがにミル・ギブソンもうお年なんでですね、こういった主人公は演じられないんでですね、まあ、ね、今でもそのエクスペンダブルとかで、ね、なんかドンパチやってますけども、さすがにこういう派手なアクションはもうできないだろうっていうことで、今回はもう主役をですね、キャストをチェンジして、今回からその主人公であるマックスはトム・ハーディがやってるんですね。はい。で、トム・ハーディって言いますと、もう、まあ、最近では売れっ子ですけども。そうですね。最近だったらダークナイトライジングでですね、そのダークナイトトリロジーの最、この作品ですね、三部作の最後の、ライジングで、まあ、悪役であるベインを演じてたですね、筋肉マッチョの、大乳さんですね。はい。まあ、今回、ね、そういった肉体を持ってますから、マックス、ぴったしだったわけなんですけども、はい。もう、久々にね、その、血は肉踊る筋肉映画ですね。はい、これはね。はい。で、先ほど言いましたですね、その、まあ、悪役である、その、ジョーって男がいるんですけど、そいつに反逆を企ててた、その、女、隊長がいましてですね。で、それが、シャリズ・セロンですね。フィリオサっていう女なんですけど。はい。で、あと、その、白塗りのですね、配下の男、その、ニュークスっていう男を演じるのが、その、ニコラス・ホルトですね。で、この人は、私はですね、見た作品やったら、その、ゾンビ映画やったんですけども、そのゾンビでですね、その、まあ、ロミオとジュリエットを題材にしたですね、まあ、ロミオとジュリエットをゾンビで、するというですね、まあ、ちょっと変わったボーンボディズって映画で、その主人公であるゾンビ君をやってたのが、その、まあ、ニコラス・ホルトですね。まあ、今回も白塗り演技でですね、なんかやってること同じやな、この人はって感じでしたけどですね。まあ、あの時のね、繊細な演技とは全く違って、今回はもう、ね、千葉に肉踊るですね、現場でも大暴走してたのがニコラス・ホルトさんですけど、まあ、そんな感じのキャストでございます。はい。でですね、まあ、何から話そうかなと思うんですけど、まずはやっぱりその、マッドマックスシリーズですね。で、これについてちょっとお話軽くしたいと思うんですけども。はい。で、これ3部作でですね。本当に、まあ、なんとかカルト映画ですね。本当に本当に。はい。アクション映画好きなら絶対見とけみたいな作品として、まあ、知られておりますけどもですね。はい。でですね。まあ、ただですね。まあ、このマッドマックスシリーズってのは、やっぱりね、車好き。すごい、その、スーパーカーですね。なんか、ものすごい馬力が出る車ってあるじゃないですか。もう、そういうの好きからすると本当にたまらないらしいんですよね。はい。主人公が乗ってる車、なんでしたっけ、V8 とかですね。もう、非常になんていうか、そういった車好きからしたら本当にたまらん車が山ほど出てきてですね。で、その車たちが、もう、ものすごいスピードで、オーストラリアの荒野をですね、駆け抜けると。オーストラリアでものすごいだだっぴる荒野が延々続いてますから。で、そこをもう、本当に、ね、何百キロとかでボーンって突っ飛ばすのがですね、なんていうか、その、すごいらしいんですよ。まあ、らしいんですよっていうのはですね、正直私自身、車に一切興味がない人間なんですよね。本当に、ビタ一文ないんですよ。はい。ね、ですから、正直言って、その、マッドマックスシリーズってのは別に私にとってはそんなに、面白かった作品群では正直なところないんですよね。はい。車好きという観点からはね。はい。まあ、理由はいろいろありまして、まあ一番ね、その、まあ車はもともとそのね、本当に子供の時とか、やっぱ車好きな子とかいるじゃないですか、男の子とかね。やっぱ車輪が好きな男の子って言いますけど、そういうタイプじゃ全然なくてですね、はい。全く興味がなかったんですけど、そういう車関係とかですね。はい。で、なおかつやっぱ一番でかかったのが、まあこのポッドキャストでも で、その、昔話したと思いますけど、その、中学校、まあ、厳密に言うと高校1年生ぐらいの時だったんですけど、まあ、その中学校の時は、ね、結構仲良くしてた、まあ、女の子がいたんですけど、まあ、その子はですね、その、まあ、交通事故で、まあ、亡くなりましてですね、まあ、バイク事故だったんですけど、で、そのバイクを運転したわけじゃなくて、バイクに轢かれて、本当にね、あっけなく亡くなっちゃったんですけども、で、それから、ちょっと個人的にですけど、それが車っていうものに一切興味が持てなくて、人間はほんまになんか、ちょっとしたスピードですね。その子は本当に、なんていうか、中型のバイクにぶつかられてですね、亡くなったんですけども、大したスピード出てなかったんですよ。で、本当にそんなスピードはやったのに、ぶつけられた人間で死ぬんやなと、簡単にですね。で、はい、その時の葬儀でも、本当に顔自体が全然きれくてですね、本当に傷一つないような見た目だったんですけども、本当に、そんなね、ポンとぶつけられただけで死んじゃったもんですから、人間ってこんな簡単に死ぬんやなっていうので、やっぱり車をですね、もうすぐぶっ飛ばすみたいな、そういうのに快感を全然覚えないんですよね、それからね。はい。で、やっぱね、昔、友達でバイク好きなやつがいてですね。で、そいつがね、その7班とかですね。そういうのバイクを乗り回してたもんですから。やっぱりちょっと乗ってみーや、みたいな感じでですね。な後ろに乗っけられたりもしてましたけども。やっぱりスピードを出されるともう早く下ろしてくれっていつも言ってたぐらいですね。で、今も本当に、ねえ、なんか、私、あんま車のマナー良くないですね。その大阪府っていうところ出身でありまして、なおかつ、車の事故率がめちゃくちゃ高い香川県に今住んでるわけなんですけども、そんぐらいスピードをよく出す県民性のところに住んでるにもかかわらず、私はものすごく普段からスピードを落として運転してる、チキン野郎なんですけどもですね。まあ、そんな感じで、車をぶっ飛ばす。ものすごいスピードで駆け抜けるっていうのに一切興味がないというか逆に嫌悪してるぐらいなんです、正直ね。そんなことして何になるんやって思ってるぐらいなんで、まあなんていうかね、やっぱり映画好きでどうしても見とけって作品ってあるじゃないですか。例えばその、ね、有名なんですよ、ブリットという映画がありますね。その、これはロサンゼルスを舞台にしたですね、その、まあ、すんごい映画と言われている。まあ、なんていうかね、もう、車好きからは垂涎のシーンらしいんですけど、なんというか、この映画、カーチェイスがすごくてですね。なんというか、まあ、ロスってものすごいですね。なんというか、坂道があるじゃないですか。有名な。はい。で、その坂道をですね、ものすごいスピードで、主人公、ブリット警官がですね、すっ飛ばすと、で、敵を追跡するっていうシーンが、中盤というか、後半にあってですね。で、それがもうとにかくすごいんだと。もう、カーチェイス、もう、車好きからは本当にたまらんシーンらしいんですけども、私はもう、全然、何の魅力も感じなかったんですね。ですから、本当にブリットは正直なところ、私にとっては凡作でしかないよ、と思ってる作品なんですけども、まあ、世間的には本当に傑作と呼ばれてる作品だったりとかですね。まあ、そういった作品とか、やっぱ見るんですけど、全然興味がなくたりですね。で、最近やと、ワイルドスピードがそうですよね。はい、ワイルドスピード。で、言うと、その、まあ、この前もですね、6か、6作目が作られまして、あれはポール・ウォーカーの遺作でですね、作品としては素晴らしかったですし、面白かったんですけども、あのシリーズも本当に車ぶっ飛ばすと、まあ、とにかく車をぶっ飛ばすのが楽しいんだっていうですね、なんていうか男のロマンを描いてる作品やったらしいんですけど、やっぱ車をぶっ飛ばすことに関してそんなに私はそのシーンは別にそんなに興味がなかったですね。はい、最後のね、ポール・ウォーカーの、最後の笑顔はグッときましたけど、はい。まあ、車のシーン自体はそれほど好きじゃなくてですね。はい。まあ、たまにいますよね。その、なんていうか、男やったら、その、なんていうかね、車ぶっ飛ばしたくなるもんなんだぜ、とか言う人がいますけど、ねえ、そんなことないと個人的には思ってるもんですから。まあ、こういうマッドマックスシリーズとかに関してもですね、まあ、それほど興味がなかったんですよね。はい。で、一作目は特にそれが如実に出ててですね、まあ、とにかく、荒野をですね、もう主人公がすんごい車、でですね、まあ、奥さんと子供をですね、その暴走族集団にですね、まあ、襲撃されてというか、付きまとわれて殺されてですね、で、それの復讐でですね、まあ、自分の車を使って、その暴走族狩りをしていくと、まあ、復讐ですね、をしていくって話がワンやったんですけども、で、最後にものすごい衝突シーンがあってですね、で、そこで、明らかにこれは人が死んでいるやろうと言われてるですね、まあ、スタントとかがあって、 まあなかなかその、先ほどから言ってる通り、そのカーアクション好きからしたら本当にたまらない作品だったらしいんですけど、逆にそういうカーアクションがそんなに好きじゃない人間がすると、どこに楽しみを見出していいのかわからないっていうのがその一作目で、で、私はそのタイプなんですよね。はい。だから正直一作目はそんなに好きじゃないですね。はい。で、二作目はですね、やっぱり一番評価が高い。で、私も非常に面白かったですね。はい、二作目はですね。はい。一作目はそういったですね、まあ、完全に復讐団を、やったわけなんですけども、二作目からそこが変わってですね、まあ、完全に続き物で主人公はですね、その、まあ、これ、マットマックスシリーズの荒廃した未来が、毎回舞台なんですけども、石油をみんな求めてるんですね。その、なんていうか、もう石油が枯渇しちゃってですね、何も資源がないっていう状況ですから、もう、最後は人から奪うしかないわけですね。はい。それで、まあ、石油を奪い合っていると。で、石油の油田を守ってるですね、そういう集団がいて、で、それが善のグループなんですね。で、そこからね、石油を奪おうとしてるその悪役っていうのが、その完全に見た目がその北斗の拳のですね、悪役みたいな、そうなんていうか、ね、オブザ消毒だーって言ってるですね、そのなんていうか、雑魚集団がいますけど、本当に見た目そういう感じなんですよ。そういう奴らが、なんていうか、まあ、本当にチンピラですよね。未来のチンピラが、襲いかかってくると。で、そういう油田を、大切な油田を守ろうとしてる。一人ですね。はい。で、そこにフラッとやってくるのが、そのマックスでですね、その娘と、子供と、奥さんを亡くした、マックスで、もう、だから生きる意味がないから流れ物になってるわけですね。はい。で、そこでですね、まあ、結果として、まあ、いろいろな理由はあるんですけど、結果として、その油田を守っているチームの方に組みしてですね、で、何度か彼らを逃がそうと、というか、まあ、最終的にですね、なんとか希望の、国にですね、導こうとするという話が2でですね。で、これは本当に非常によくできた作品でですね。まあ言うたらその油田を守るその籠城作戦になってくるわけですね。はい。だから非常に地理的なですね、なんていうか陣形をうまく使った。まあ言うたら頭脳戦になってくるわけですよ。まあ敵がどうやってその砦ですね、言うたら砦をですね、攻め落とすかと。で、逆にそれを阻止するかっていうですね、攻防になったりとか。で、あと、面白いのが、その、バディームービーとしてもなかなかよくできている、作品ですね。はい。まあ、一人、その、お調子者の男っていうのが出てきてですね。で、最初はマックスにね、その、こき使われるようなやつなんですけども、なんていうか、ですね、本当にいいやつでですね。で、彼がマックスの窮地を救ったりとか、まあ、そういったところで、バディームービーとしてもなかなか面白い。はい。で、なんか飛行を、するですね、その飛行機、ちょっと小型乗りのヘリコプターみたいなのも出てきてですね、まあ、ワンは完全にその平地での面の戦いやったんだけども、そこから立体的な戦いにもなるというですね、まあ、そこら辺非常に面白い作品がその、マットマックス2で、まあこれは名作ですね、はい。で、3作目はその、サンダードームという作品ですね、マットマックス3。まあ、これはですね、なんていうか、やっぱ評価がヒューガーなんですよ。多分これを取ったからマッドマックスはなかなか続編ができなかったと思うんですけども、明らかにその予算自体は上がってるんですよ。まあ、ワンっていうのはものすごく低予算で作られて、ね、まあ、舞台も非常に限定されてたんですけど、で、ツーは非常にセットとかを組んでですね、まあ、大きな舞台で、ワンよりかは、潤沢な資産に恵まれて、だと思うんですけども、で3になるとさらに大きくなってですね、なんていうかものすごく街が大きな街が出てきてエキストラの数もものすごくてっていう作品なんですけど、なんていうか中身が完全にファミリームービーになっちゃってですね、そのなんていうか普通の英雄団になってて、その1とか2とかにあったその殺伐としたですね、なんていうか暴力完全に暴力が支配する世界で、でなんていうか甘いところがまるでないですね。恐ろしい世界の話っていうんじゃなくなっててですね。はい。そこら辺がちょっと、3はどうやねんっていうのが、やっぱ一般的な意見やと思いますね。普通の人たちもね。で、私もそれで、なんていうか、うん、3はそれほど好きじゃないというか、まあ、簡単に言えばそこら辺にでもありそうな、はい。B 級映画っていう感じだったんですね。はい。まあ、見る人は見ると、その、ジョージ・ミラー監督っていうのは、その、着実にステップアップしてるっていう思えるらしいんですけど、私はやっぱ、正直なとこ、3でこけた。はい。3で失敗した監督、と思ってます。はい。まあ、本当に凡庸な作品になってしまったのが3かなっていう意見ですね。はい。で、4作目。まあ、今回のですね、4作目がその、マットマックス、仮にデスロードなんですけども、まあ、これはもうすごかったですね。はい。で、はっきり言っちゃうと、予算はものすごいあると思うんですよ。はい。なんていうか、ね、今回はもう、エキストラの中でもものすごいでしょうし、で、CG もすごいしですね。 で、あと、まあ、役者さんがスター俳優ですよね。シャリーズ・セロンに。あとね、トム・ハーディーですから。はい。なかなかね、そのお金がないと出ないだろうなっていう人たちを集めて、作ってるんで。まあ、とてもじゃないけど、安く仕上げることは不可能やったと思うんですけども。まあ、それにしても、作家性全開。その先ほど言いました、マッドマックス3サンダードームみたいな感じで、その作家性が閉じこもなくなってしまったですね。そういった作、ね、そのジョージ・ミラー監督らしくない作品じゃなくて、本当にジョージ・ミラー監督としての作品としても素晴らしくて、なおかつアクション演出もすごくてですね。っていうですね、安っぽさもなければ監督としての魅力もあるっていうですね。なんで、本当に素晴らしい作品でしたね。はい。まずですね、どこがすごいかって言いますと、そのまず脚本がすごいですね。はい。で、なんかこの映画ですね、そのマッドマックスシリーズ全体に特徴としてあるんですけど、特に2ですね。あ、まあ、今回は2と非常に似たストーリーになっているところに的には思うんですけども、まあ、とにかく一つの集団が逃げるっていうことですね。その悪役からとにかく荒野をぶっ飛ばして逃げるっていうストーリーなんですけども、その逃げる面々がですね、その、まあ言うたら全員ならずものなんですよ。簡単に言うとですね。で、まあストーリー自体が先ほど言いました通りですね。まあ先ほどのストーリーには書いてなかったですけど、その、まあ資源ですね。その、まあ緑とかですね。あと、石油とか、あと水とかを完全に支配しているですね。そのイモータンジョーというですね、悪役がいましてですね。彼が本当になんていうか、独裁者としているですね、集団がありまして。で、そこに捕らえられるのが主人公なんですよね。はい。マックスがそこに捕らえられてですね。で、ある日、そのヒューヨーサっていうですね、その、そこの女隊長がですね、まあ、その軍団を裏切るんですよ。で、なんで裏切るかっていうと、その女たちを逃がすためなんですね。はい。で、まあ、見る限り、まあ、はっきり言ってわかるんですけど、この女性たちっていうか、完全にその、なんていうか、子供を産むためだけの存在として扱われてて、まあ、言うたら性奴隷ですよね。はい。セックススレーブになってですね。で、まあ、それをなんとかですね、逃がそうとしてるらしいんですよ。はい。で、彼女たちをですね、その、自分が運転するですね、その、大型のトラック、まあ、ものすごいですね、まあ、水と、あと石油を積んでてですね、もう、本当に長時間、走れる、その、大型の、そんなんでは、ほんで戦車みたいなですね、はい、トラックがありまして、そこに彼女たちを隠して、逃亡を図ると。で、それをですね、まあ見つけた、その妹の女王たちがですね、軍団を引き連れて、彼女たちを追ってくると。はい。まあ、ヒルオサっていうのはね、その女性なんですね、女隊長なんですけども、まあそれが裏切ると。はい。で、そこにマックスがどうやって絡んでくるかと言いますとですね、まあ一人その、まあ、リモータン上のですね、まあ、兵士がいるんですよ。で、その兵士たちというのはですね、みんななんか白塗りのゾンビみたいな見た目をしてですね。で、これはなんかそのストーリーにちゃんとね、言及はされないんですけども、おそらくなんですけど、なんていうか、寿命を短く設定されてるっぽいんですよね。はい。で、なんていうか、血液をですね、その、しょっちゅう輸血しとかないと、失血死するみたいなですね。だから、顔も走るんですけども。はい。で、そういった男たちらしくてですね。はい。で、その血液をですね、どうやって補充するかというと、その、捕虜をですね、に、常にその、なんていうか、ね、血管にですね、血管から輸血してるんですよ。はい。その血液パックを持ち歩く代わりにその人間パックを持ち運んでるようなもんですね。まあそんなことより血抜いた血液をパックしてそれを持ち運んだ方がいいんじゃないかと思うんですけど、なぜかわざわざその人間であるマックスをですね、自分の血液袋と称してですね、持ち運んでるんですよ。で、彼をですね、その車にくぐりつけて、マックスをですね。で、自分もですね、その、ね、その舞台を裏切った女隊長の不良さを追うんだって言って、その妹男女たちの、舞台がその不良さを追ってくると。で、それでマックスも行かざるを得なくなるというか、その完全に車に体を縛り付けられたまま向かうことになるんですけども。はい、それが本筋ですね。だから簡単に言いますと、その先ほどのですね、言ってる、そのフィリオサっていう女隊長も、まゆて妹誕生の元々の、その、なんていうかね、配下、でしたから、ものすごいタフガイ、まあ、ガイじゃない、まあ女なんですけど、まあタフガイでですね、で、マックスもならず者でですね、で、ね、その、ニュークスっていうですね、その死ぬ塗りの、その、マックスを運んできた、男っていうのも、その、妹誕生の配下なわけですから、全員がならず者なんですよ。ね。だから全員が敵なんですよね、言うたらね。 で、そいつらが、妹誕生のですね、その軍団から逃げるためにですね、まあ、手を組まざるを得なくなると。はい。一緒に逃げざるを得なくなる。同じ車でですね。っていう話なんですけども、普通に考えたら彼らがその、まあ、簡単にね、なんていうか、協力する わけないじゃないですか。はい。な、好きあらば相手を殺そうとするのが当たり前ですよね。で、それをどうやって解決するかっていうのは、この映画非常に上手くてですね。はい。まあ、なんていうかですね。まあ、例えば鎖ですね。はい。先ほど言いました通り、その、ね、主人公であるマックスは、その、血液袋と称されてですね、そのニュークスっていうですね、まあその、まあ、兵隊ですね、ならず者兵隊に連れてこられたわけですから、逃げないように鎖で繋がれてるんですよ。はい。で、鎖で繋がれてるもんやから、彼をね、その、彼から逃げたくても、逃げざるを得ない、その逃げられないと。はい。ニュークスが気絶しててですね、ある時に。で、よっしゃ、今のうちにこいつをほっぽって逃げようと思うんですけども、ね、手首と、ね、その、鎖が繋がってるもんですから、どうないしようもないと。はい。で、近くにですね、その、まあ、ニュークスの手首をぶった切るもんもないから、仕方なく彼を担いで運ばないといけないとかですね。まあそういうので、まあ奇妙な、その、なんていうか、協力関係になっていくんですね。はい。で、あれですね、その、誰だ、フィリオサともそうですね。フィリオサは、まあ、なんその、大きなトラックで、逃げてたわけなんですけど、そのマックスがですね、そのトラックを強奪してですね、女子供なんて知ったこっちゃねえよって感じで一人逃げようとするんですけども、で、そのトラックはそのフィリオサが、なんていうか、キルスイッチっていうのをですね、仕掛けてて、フィリオサが、まあ、起動するですね、まあ、そのちゃんとした、手順を踏まないとエンジンが停止してしまうと、っていう不都合になってるらしいんですよね。で、マックスもフィリオサを殺すわけにいかなくなる。っていうところとかですね。あと、まあ、ハンドルですね。ハンドルが取れたりしてですね。どないするんだっていうことでですね。その、まあ、急遽、その、ヒリオサが持ってたですね。その、なんていうか、ペンチですね。大きなペンチを、まあ、使ってですね。まあ、ペンチじゃないか、レンチですね。でですね、その、まあ、ハンドルを軸にして動かしたりとかですね。だから、互いが、まあ言うたら味方では全くない関係なんですけども、お互いを助け合わないと、その妹誕生に捕まって全員殺されちゃうから、仕方なく手を結ぶと。まあそういったところの脚本の巧みさですね、なんていうか、話の都合上なんか仲良くせざるを得ないんじゃなくて、ちゃんとその、お互い的なんですけども、その利害の一致ですね、ちゃんとその、クレバーでもって、状況設定をすると、仕方なく手を結ぶということですね。まあこれは本当に今までのそのマッドマックスシリーズ全てそうなんですけども、で、その間に逃げていく間にだんだんその、まあ共生関係の中でですね、まあ、味方としてその認識していくっていうのが、まあお決まりの形で、まあ今回もそういう形になっているわけですけども、はい。そこら辺が非常に今回マッドマックスやっぱり上手かったですね、はい。で、あとですね、まあ、やっぱり研究しとかないといけないのが、アクションがとにかくこの映画すごくてですね。はい。この映画2時間ぐらいの映画なんで、120分ぐらいなんですけども、ですね、オープニングからほとんどノンストップでですね、そのフィリオサっていうですね、その、女が、妹誕生から逃げると。で、マックスは、それを、仕方なく追い返さるを得なくなると。血液袋として。で、そこでですね、まあ、一旦決着がつくまで、だいたい90分か80分ぐらいずっとアクションなんですよ。カーアクションがずっと延々と続くと。これはなかなかないですよね、こんな映画ね。はい。まあ、普通はですね、まあ、なんというか、アクションシーンも続いて2、30分なんですけども、この映画上映時間が2時間のうち、オープニングからほとんど80分間アクションですからね。ちょっと別次元なんですけども、はい。で、それだけアクション続きやったら、飽きが来るんじゃないのかと思うんですけども、まあ、これが全然飽きないような作りになってるんですね。はい。で、ここら辺は本当にですね、その、ジョージ・ミラー監督のアクション演出の本当に素晴らしさですね。はい。よくこんな思いつくなってアクションで、全然飽きなく見せると。はい。まあ、例えばですね、その、まあ、これ、予告編でも見えますけど、なんていうか、棒の先にですね、爆弾を突っ込みつけてですね、敵に、突っ込んで爆発させたりですね。で、逆にその、大きな棒をですね、敵の車に突き刺してですね。で、それでですね、 なんていうか、棒高跳びみたいな感じで敵の車に移ったりとかですね。はい。だからジャンプして移るんじゃなくて、棒高跳びみたいなんで、その自分の車にくくりつけた棒をですね、テコの原理でこう、テコの原理じゃないですね。普通振り子の原理でですね、相手の車に飛び移ったりとかですね、そういうアクションとか。で、あとですね、なんていうか、カッターですね。ものすごいその、カッターがですね、その、まあ、敵が持ってきてですね。で、それで、車のね、座席から切断しようとしてくるとかですね。まあ、そういったものすごいシーンとか。あとですね、他でしたらその、車体ですね。その車の下に潜り込んで、そこでアクションしたりとかですね。まあ、とにかくもう、こんなアクション見たことねえよみたいなシーンが連続するんですよ。ずーっと、延々と、ものすごいスピードで。で、あと地形をうまく使ったアクションとかですね。はい。途中ですね、本当にとんでもない大きさの砂嵐がですね、まあ、この映画は、なんていうか、近未来ってことになってますから、もうとんでもないね、環境設定も簡単にできちゃうんですね。ということでですね、本当に、なんていうか、もう車がですね、米粒ぐらいに見える大きな砂嵐がですね、に主人公たちが突っ込んでいったりとかですね、で、そこの中では本当になんていうか、車が、台風に吹き飛ばされるような、前みたいインツーザストームみたいな感じで車が吹っ飛んでですね、空中分解してしまうとか、そういったシーンとかですね、あと湿地帯ですね。逆に、なんていうか、ものすごい静かな感じですけど、そのぬかるみがあるシーンとかで、なんていうか、一向一体、一心一体ですね。なんだか車の、その、なんていうか、車がだから、タイヤが回らないと、湿地帯に足を取られて、で、そこからなんとか早く抜け出せないといけない、そうしないと敵が追ってくるっていうようなハラハラしたストーリーとこと、部分とかですね。そういう地形を生かしたアクションとか、ありましたね。まあそういった感じで、本当にね、なんだか、すごいアクション演出。本当にアクションのアイデアの塊みたいなのがこのマッドマックスで、まあアクションシーンはほんまに全編ずっとすごかったです。はい。で、それがやっぱ車のギミックがすごいですよね。まあこんな車見たことねえよ、つが。ね、そういったので面白いんですね。その、例えば車にショベルカーを乗せてですね、で、そのショベルカーの、ね、そのショベルで敵を攻撃したりとかですね、その、なんていうかアームをね、振ってですね、敵を攻撃しようとしたりとか。あと、ハリネズミって劇中で呼ばれてましたけど、なんとか車にですね、ものすごいその武装したですね、ハリネズミ、実際ハリネズミみたいにそのなんていうか、針みたいなですね、まあ言うたら槍ですね、を、もうものすごくくくりつけてですね、で、敵に正面でからぶつかっていったり、横からついたりですね、それとかで、まあそういう車が出てきたりとかですね。で、あとこれ、妹誕生がですね、操る車なんですけど、ものすごくタイヤがでかいやつですね、その、なんていうか。で、これ多分、そのアメリカで有名なやつですね、その、なんていうか。アメリカで非常に人気がある車のスポーツがありますけど、なんていうか、砂漠を突っ切るんですね、その車で。ものすごい本当に、車体の半分ぐらいの大きさのですね、大きなタイヤを、まあ、使ったですね。本当にオフロード、超オフロード用のですね、車がありまして。で、まあ、そういうのがですね、ものすごいとこからジャンピングしてですね、主人公たちの前面にですね、まあ、いきなり出てきたりとかですね。まあ、あと、バイクですね。はい。まあ、途中でその、まあ、第三勢力みたいな感じでですね、何年とか、山岳地帯に住むですね、奴らが襲いかかってくるんですけども、で、彼らはバイクを駆使するんですね。いわゆるそのモトクロスバイクですね。そうなんていうか、ジャンプをですね、繰り返して、それで、ね、爆弾をですね、空中から、ね、主人公たちに巻いて攻撃してきたりとか、まあ、そういった感じでなんていうか、まあ、4も、非常に立体的なアクションというのがそういうところであったりとかですね。まあ、そういった車、それぞれの個性を生かしたアクション。っていうのも本当にさえわたっててですね。なんていうか、ジョージ・ミラー監督すごいですね、本当にね。70歳ぐらいやと思うんですけど、全然アクションで、ね、老いを感じないというか、ますますさえわたってるな、この人はっていう感じが、まあ、今回、前編にわたって展開されてましたけど、やっぱね、だから、すごいですよね、そのジョージ・ミラーっていう監督は。なんていうか、これほど大きなですね、なんていうか、プロダクションが関わって映画を作ってるのに、なんていうか、そういう監督の作家性は一切してないと。はい。まあ、ジョージ・ミラーね、その昔からその早送りのアクションですね、なんていうか、ちょっと、若干その倍速のスピードで、アクションを見せてですね、もう少しスピード感を演出したりとか、 で、あと、まあ、世界観でそのやっぱりね、そのマッドマックス全編に通じるなんていうか、荒廃した世界。その今までみたいになんていうか、ピカピカしたその未来観ではなくて、完全に荒廃してですね、ならず者しか残ってないっていうですね、まあ、狂った、まあ、作品の名前通り、マッドな世界観ですね。まあそういったものの構築とかですね。まあそういうのを、まあ、ね、作品自体は完全にエンタメでありながらそういった作家性を残すっていうところで、非常に、なんというか素晴らしい監督だなと、改めて思いましたね。なんというか、まあサンダードームのことはこの際忘れようと思いますね。3ってね、ちょっと滑っちゃいましたけど、はい。まあ、3作目のことは忘れて4作目よりは、やっぱジョージ・ミラー監督の凄さが再認識できると、そういった作品だったと思います。はい。でですね。あと、なんか非常に個人的にですけど良かったなと思うのが、この映画、女性が強いっていうことですね。はい。まあ、これもですね、そのジョージ・ミラー監督の作品には共通するんですけども、まあ、この監督作った場合ね、その性別っていうのは関係ないんですよね。はい。普通って、そのアクション映画やったら絶対ヒロインが出てくるじゃないですか。主人公が守るべきヒロインっていうのが出てきますよね。はい。まあそうなんですけど、ジョージ・ミラー監督の場合は、その女性っていうのは、その、ね、その、助けるべき存在じゃなくて、戦士の一人なんですよね。はい。だから、主人公とも最後は恋愛対象として描かれたりするんじゃなくて、まあ言うたら、友情なんですよね。その男と男の友情みたいな感じになるんです。だから、ね、女なんで別に男と男の友情じゃないんですけど、なんていうか、熱い絆が生まれるんですね。そこでね、その恋愛感情じゃなくて。はい。で、なんていうかね。で、その上、この映画ですごいのは、なんていうか、おばあさんも出てくるんですね。はい。まあ、途中でおばあさんが合流してですね、おばあさんたちも戦うんですけど、なんていうか、それは年齢、性別関係ないと。この映画の中ではですね。はい。全員戦士としてですね、映画に出ていた以上、全員がその、命を懸けて戦うんだっていうですね。はい。まあ、そういった演出とか、本当にすごかったですね。はい。で、だこれはですね、まあ、言うたら、その、ね、リベラルフェミニズムですね。はい。で、私は、まあ、個人的に、まあ、自分としては、なんていうか、まあ、フェミニストやと思ってるんですけども、どっちかというと、リベラルフェミニズムを標榜している人間だと自分では思ってるんですよ。だから逆に言うと、そのラディカルフェミニズムの方はそれほど、なんていうか、まあもちろん肯定はしてますけど、全面的にそれを支持したいとは思ってないような人間なんですけども、まあ、どういうことか、まあ簡単に説明しますけど、その、まあ、フェミニズムって、まあ大きくして二分できるわけですね。はい。で、それは、なんていうか、まあ女性を、まあフェミニズムですから、その、まあ、ね、女性のね、地位とかを向上させようとする、そういった運動の一つとして見られてますけども、それにはきっぱり二つと分けれるんですよ。で、どういうことかっていうと、その、まあ、性差別っていうのを、その、できるだけ大きくする。ね、まあ、これ、性差マキシマニズムって言いますけど、それと、その性差を小さくする、性差ミニマリズムっていう方があるんですけど、で、リベラルフェミニズムっていうのは、あれなんですね。性差、ミニマリズムの方なんですよ。性差をできるだけ小さくしましょうと。で、ラディカルフェミニズムの方は逆に性差っていうのをできるだけ大きくしましょうと。そういうフェミニズムが2つあるんですよね。はい。で、私はその、リベラルの方なんですけども、まあ、簡単に例を挙げますと、だから性差別を小さくするわけですね。性差を小さくするわけですから、簡単に言うとその、女性やからどうこうということですね。女性やからその男性よりも劣っているとか、まあこういう仕事は、男性がやるべきなんだとか、そういうことですね。そういうことを許さないのが、だから、ね、リベラルフェミニズムですね。はい。例えばですけど、その車掌さんね、昔はその男性しかいなかった、ほとんどいなかったわけですけど、今は女性の車掌さんとも増えているじゃないですか。ね、パイロットさんとかも女性の方はもう増えてますけども、まあそういった感じで、その男がやるべき仕事なんだっていうんじゃなくて、その女性だってそんな仕事を男と一緒にできるよというか、その男と女性っていうのは、男と女っていうのはその持ってる能力っていうのは基本的に一緒なんだと。はい。まあ個人差はあれとね。で、それで、その男やからどう、女やからどうっていう差別をできるだけなくしましょうっていうのが、その生産ミニマリズムで。はい。まあこれはね、その、だから言ったら、発展途上国というか、その、ね、今でもその、なんていうか、中東とかではあんまり認識されてないというか、これを、今これを何とかしよう。 するべきだっていうところですね。例えばその前に少女は自転車に乗ってっていう素晴らしい映画がありましたけど、あれはサウジアラビアの映画やったんですけども、その、ね、サウジアラビアではその女性は、なんていうか、運転する能力がないと思われてるから、その運転できないんですね、車とかね。で、それで一人の少女が自転車を乗ることに、なんとか乗ろうとして頑張るっていうですね、映画が少女は自転車に乗ってやったんですけども、まあそういった感じですね。だからそういった差別はなんとかなくさないといけないんですけども、まあそれを標榜するのが性差ミニマリズム。女性だって男と同じような能力をちゃんと備えてますっていうのが、それですね。で、それに対して、そのラディカルフェミニズムっていう方は、逆にその女性としての特徴ですね。で、それをちゃんと捉えていきましょうと。そういう運動のことですね。だから、例えばですけど、まあ、これも例を挙げると分かりやすいんですけど、女性専用車両がそうですよね。はい。ですから、その、なんていうか、女性やから、痴漢に遭う確率が上がっていると。その、あんまりその、なんていうか、男が痴漢されると、まあもちろんそれもありますけども、まあ統計的に見て女性の方が多いわけですね。痴漢に遭う確率なんですね。だから、女性のためにちゃんと、そういったね、差をちゃんと設けましょうと。その、男と女が、絶対にですね、その分け枝がなく同じ車両に乗るのが正しいんじゃなくて、女性専用もちゃんと作りましょうと。まあそういったこととか、あと産休とか育休とかも、そうですね。まあ、育休は男でも今、まあ、所持にはと取れてないですけど、その、まあ、産休とかそうですよね。その、女性は、その、まあ、子供を産めるわけですから、その、ね、子供を産まないといけない時期っていうのは、ちゃんと公的に休める、そういう制度を整えましょうっていうのを、これも性差マキシマリズムですね。性差をちゃんと、認識させるっていうそのラディカルフェミニズムの方の姿勢ですけども。で、そういうのは非常に正しいと個人的には思うんですけど、ね、これがね、ちょっとね、ラディカルフェミニズムの人たちがですね、まあ、鋭角化しすぎたらですね、まあ、正直だんだんその、男性憎悪になってくるんですね。はい。で、これが非常に私としては問題かなと思ってるところなんですけども、だからね、その女性としての、なんていうかその特徴をちゃんと捉えてですね、で、男性と差別を図りましょうっていうのが、その、セーターマキシマニズム、リベラルフェミニズムじゃなくて、ね、その、ラディカルフェミニズムの主張ですから、で、それがどんどん進んでいってですね、だんだん暴走している人っていうのが実際にいるわけですね。で、そういう人が最終的にどこに突きつくかっていうと、女性がすごいんだと。男より女性の方が、優れているんだっていう思想になる場合がたまにあるんですよ。そういう人がいらっしゃるんですね。はい。で、それは、ね、正直、ね、今まで男がずっと長年、その人間有志、女性を虐げてきた、それの完全な裏返しで全く同じことをしていることになるんで、まあ、それ自体は私は全然評価しないっていうか、なくすべきもんですから、そういった意味では、その、一部のですね、ラディカルフェミニズムの人たちは、それは間違えてると個人的には思ってるんですけど、まあ、そういった感じで私はリベラルフェミニズムなんですけど、ね、やっぱこのマッドマックスはですね、完全にそちら側なんですよね。はい。もう男女全く関係ねえと。はい。もう、戦うもんは全員、ね、その、まあ、今回シャリーズ・フェルンもまさにそうだったんですけど、ね、片腕のその女戦士なんですよね。はい。ですから女やからどうこうとか全くなくて、ね、その女であるとか関係なくて、その悪のために、悪に対して、その女たちのために戦うと、自分たちの仲間のためにっていうですね、本当にかっこいいですね。なんていうか、だから本当にヒーローですよね。シャリーズ・セロンもヒーロー、マックスもヒーロー。まあ、この映画に出てくる主人公たちは、女であれ男であれ全員ヒーローなんて、ヒロインなんていないんですよね、この映画の中にね。はい。まあ、そういったところは非常に素晴らしいなと思いましたね。はい。同じくその、ね、逃げる、一緒にそのマックスとそのフィリオサカと共に逃げる女たちもそうですね。彼らも、彼女たちも、悪と戦うんですね。女やから守ってもらうとかそうんじゃなくて、自分でできることは自分でやると。見張りとか、そういったこともちゃんと自分でやったりとかですね。はい。そういったところが非常に素晴らしいなと。はい。今日的だなと思いましたね。はい。まあ、ね、やっぱり B 級映画とかでよくありがちなのは、基本的にその、ね、男目線で作られてるんで、やっぱ女は守るもん。で、エロいシーンがあってとか、まあそういうのが定番としてあるじゃないですか。で、今回はやっぱそういうことがないんですよね。はい。まあサービスシーンといえばサービスシーン、女性が出てくるからサービスシーンかもしれませんけども、やっぱり、そう、 ね、女性が別にその男性に貸し付くようなシーンとかは一切ないですし、まあ、そういうところは非常に素晴らしいなと思いましたね。はい。で、関係ないんですけど、その、リベラルフェミニズムをですね、非常にですね、素晴らしい形でやってるなぁと思うのは、その、これね、その、荒川博夢さんっていう漫画家さんですね。荒川博夢さんといえばですね、その、鋼の錬金術師を書いていて、で、今はその、銀のさじというですね、漫画を連載してる。まあ、銀のさじはちょっと今ですね、まあ、作者、その荒川博夢さんがちょっと、ご家族のその、まあ、介護的なところで、大変っていうんで、ちょっと不定期連載にはなっていますけど、まあ、それで連載してる作家さんですけど、で、荒川博夢さんは非常にこう、ね、個人的にはその、リベラルフェミニズム、標榜してる方やなぁと思うんですよね。無意識かどうかわからないですけど、で、どういうことかっていうと、荒川博夢さんの作品っていうのは基本的にその女性が働いているっていうパターンがものすごく多いんですね。はい。で、これはその荒川博夢さんがその実際に農家の、ご出身で、その北海道にね、生まれてその農家育ちで、で、昔からその自分の家を手伝わざるを得なかったと。で、一人立ちしてからもその、ね、その、自分で、漫画を描いてると。で、今もその漫画を描いて、そのお金を稼いでるっていうところで、そういった意識があるからだと、個人的には思うんですけど、鋼の錬金術師とかもね、やっぱ出てくる女性が非常に魅力的なんですよね、この人の描く漫画ってね。で、なんでかというと、やっぱ女性がちゃんと働いていてですね、で、まあ、もちろん主婦も出てきますけど、漫画の中で。で、やっぱりその自分っていうのがちゃんと確立してて、その、男に頼るだけじゃなくてっていうですね。もちろん男性との恋愛とかもこの漫画の中で描かれたりするんですけども、それも完全に対等な形で描かれるんですね。この荒川博夢さんの作品っていうのはですね。はい。で、まあ、ヒロインがそうですよね。ハラネロリン・キネズ氏のね、ウィンリーっていうですね、女の子が出てくるんですけども、彼女はその、なんていうか、技師なんですね。なんていうか、義手とかを専門に扱う、その、まあ、機械工なんですよ。はい。で、それと男っぽい。普段男っぽいって言われているような仕事とかをその祖先してやってる女の子だったりしてですね。そこら辺が非常に精査がないような世界をですね、描こうとしたんじゃないのかなっていうのが非常に感じられるのが鋼の錬金術師やったんですけど。で、銀のさじもそうでしょうね。なんていうか、作品として、根底にあるのは働かざる者食うべからずっていう話なんですよね。銀のさじっていうのはね。はい。ね。生きるためには、その、働かないと絶対にいけないんだと、肉体労働してなんぼじゃ、みたいなですね、非常に肉体的なですね、なんていうか、体育会系のですね、ノリの漫画が銀のさじでですね、まあ、非常に面白い漫画なんですけども。で、これもやっぱりその、荒川博夢さんが、その、昔からそういう風に育てられてきたっていうのがあると思うんですよね。はい。ですから、この銀のさじで出てくる女性たちっていうのも、まあ、女性とか生徒たちですね、女生徒たちが出てくるんですけども、まあ、彼女たちっていうのは、将来のことをちゃんと考えて、生きてる子たちばっかりなんですよね。はい。だから自分の好きなことを、将来仕事にするために切磋琢磨すると。はい。だから別にそういう考えがダメとは言ってませんけど、将来はお嫁さんになるみたいな女の子はこの漫画に出てこないんですよ。はい。そういったところは非常に素晴らしいなぁと思うわけなんですけども、まあ話を戻して、まあマッドマックス、今回の怒りのデスロードは、そういったところで、個人的にはその、一部でね、その、フェミニズムがすごい映画だって言われてますけど、私としては、その、限定して、リベラルフェミニズムがすごいんだ、この映画は。っていうことを、ちょっと、こういう題にして言いたいということですね。はい。まあ、そういった感じでございました。で、あと最後にですね、その、私ね、この映画見てて、うわ、なんか映画似てると思った作品があるんですけども、ですね、まあ、去年亡くなったんですね。高倉健さんのですね、まあ非常に名作、だったんですけども、網走番外地であるじゃないですか。人気映画の本当に大傑作ですけど、この映画ね、網走番外地に似るなと思いましたね。で、どこら辺かって言いますとですね、まず最初にその、ちょっと前に言いましたけど、そのニュークスとですね、そのマックスが、鎖につながれてですね、まあ、お互いを殺したいんですけども、鎖に繋がれてるもんやから、殺せないというところでですね、まあ仕方なく一緒に移動せざるを得なくなるっていうところが、まずその、網走番外地っぽいなと思ったんですけども、で、その、ニュークスっていうのは言うたらならず者なんですよね、その妹誕生っていうですね、本当に悪役、まあ今回の映画の悪役の配下で元々は、で、彼を神と崇めているような、狂信的な男やったんですけども、だんだん、 彼がそういった狂心的な男から、なんていうか変わっていくと。で、人間として、最初は本当になんていうか、どうしようもないな、このバカはっていうかですね、なんていうか完全にバケモンみたいなですね、ゾンビみたいな存在として出てきてたんですけども、頭抜かれてるね。だんだんだんだん、ああ、こいつもちゃんと人間なんだっていうところでですね、人間性がだんだん見えてくると。で、最終的にちょっと非常に泣ける展開になるのが、この、マッドマックスの最新作だったんですけども、まあそういったところがですね、まあ、網走万が一もね、まあ、高倉健さん演じる主人公がですね、なんていうか、まあそこから逃げるわけですね。はい。刑務所から脱走を図るんですよ。ね、その、死にかけてるですね、家族に会うために、なんですけど、そこで、まあ、囚人やから鎖を繋がれてるんですね、囚人同士でね。で、二人一組で、鎖に繋がれたものですから、彼とも逃げざるを得なくなるんですけども、そいつが本当にならず者なんですよね。で、なんか本当に人を傷つけてるのも、全然当たり前みたいな、ならず者なんですけども、まあ、高倉健と逃げてる間に、だんだんだんだん彼なりの、悲しみとかそういったものが、高倉健さんも分かってきてですね。で、あ、こいつも人間なんだ。っていうところが分かってくるのが、網走万が一なんですよね。で、最後にですね、このニュークスがやることっていうのが、なんていうか、網走万が一なんですよね。まあ、そこが非常に男泣きのシーンなんですけども、そういったところでですね、私は、この映画、網走万が一、現代に蘇った網走万が一だなと思いましたね。はい。まあ、そういったところで、男の友情もあれば、男と女の友情もあれば、ね、アクション映画としても素晴らしいというところでですね。まあ、マッドマックス、怒りのデスロード、まだ見てない方は、ぜひ見ていただきたいと思います。女性でもいいんじゃないかなと思いますね。はい。なんとか、かっこいいですよ。この映画に出てくる女性はね、もう本当に憧れてほしいなと思うんですけどですね。はい。まあ、そういった感じで、戦う女性のかっこよさ、戦う男のかっこよさですね。そういったところを満喫できる映画でした。はい。まあ、そんな感じで今回の映画を表にしたいと思います。ありがとうございました。次回批評したい映画なんですけども、ちょっとまだ決まっておりませんので、また面白い映画を見れば批評してみたいと思います。はい。今回のですね、批評のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、まあ、いつものように私のブログのトップページに書いてあるメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それではまた次回お会いしましょう。失礼いたします。